We started the book of Numbers, and this morning we're in chapters. We're starting in chapter 3.
今私たちは民数記を学び始めまして、今日は民数記の3章からになります。
And everybody get a Bible. And, please listen as Mika's going to read verses 1 through 4 in Japanese.
それでは民数記の3章の最初2節から4節を日本語でお読みします。主がシナイ山でモーセと語られた時のアロンとモーセの系図は次の通りであった。アロンの子らの名は長子ナダブとアビフとエルアザルとイタマルであった。これらはアロンの子らの名であって、彼らは油注がれて祭司の職に任じられた祭司であった。しかしナダブとアビフはシナイの荒野で主の前に異なった火を捧げた時、主の前で死んだ。彼らには子供がなかった。そこでエルアザルとイタマルは父アロンの生存中から祭司として仕えた。
Now remember, Aaron is the older brother of Moses.
このアロンという人はモーセのお兄さんでした。
And as we learn in Exodus, God had chosen him to be the high priest.
そして出エジプト記で学びましたけれども、神様はこのアロンを大祭司として選ばれました。
And he chosen his sons to be priests also.
そしてその彼のアロンの息子たち、4人の息子たちもまた祭司として選ばれました。
And that is, they had the privilege. They were the only people that could enter into the tabernacle.
彼らが本当にその特別な特権を持っていて、幕屋の中に入っていくことができました。
Now, we finished, we studied Exodus, and then we jumped over to Numbers.
私たちは出エジプト記を学び終わって、今度一個飛ばして民数記を今学んでいます。
But the Leviticus takes place in one month, there's one month period of time there.
でこの間のレビ記というのが、1ヶ月の間の、まあ、
And they're camped in Mount at the base of Mount Sinai.
シナイ山のふもとで宿営をしていた間のことです。
And there's a story in there, and it talks about two of Aaron's sons.
その中に、アロンの二人の息子のことについての話が載っています。
Nadab and Abihu.
ナダブとアビフの話です。
It talks about what happened to them when they were ministering in the tabernacle.
彼らが幕屋で奉仕をしていた時に、まあ、起こった事件について書かれています。
There at the end of Leviticus 9, it describes how they had prepared the tent of meeting.
レビ記の9章の最後のところにありますけれども、まあ、この幕屋でみんながこう集まっている時です。
They made the sacrifices. The sacrifices were placed there on the altar.
いけにえをほふってですね、その前哨のいけにえの祭壇のところにそれを置きました。
And Moses and Aaron came out from the tabernacle and they blessed the people.
そしてモーセとアロンが幕屋から出てきて民を祝福します。
And it said an amazing thing. Fire came out from the presence of the Lord and just lit the sacrifice. Lit the fire. It just came out and...
そして、不思議なことに、主からこの火が来てですね、その捧げられた生贄をこう燃やしていきました。
I mean, can you imagine what that would be like?
皆さん、どんな様子だったか想像できるでしょうか。
It says the people just, they were filled with awe. They just fell down and they praised the Lord.
もう本当にそこにいた人々は驚いてですね、もう恐れひれ伏して、
well, they shouted. I assume they're praising, but
まあここで叫びひれ伏したというふうに書いてありますけれども、
but they were in awe of God. It was the power of God was so evident to them that they just fell down.
もう本当にその神の力というものがもう目の前で明らかに見ることによって、本当にその神を恐れひれ伏した。
Now, Nadab and Abihu, two of the sons of Aaron, it says, they did a strange thing. They picked up their censers full of incense, and they started offering this incense, waving around these censers before the Lord.
それと突然ですね、そこでこのナダブとアビフというこのアロンの息子たちが香炉を取ってですね、で、その香 光 の, その煙が出てますけれども、それをこう振り回し始めました。
I mean, it was a sensor. It's like one of those Katori Senko little boxes. You know, those little I used to clip on.
この香炉というのは、
モスキートコイルに入れる。
あの、カトリ線香の入れ物のようなものですね。
But they just started, for some reason, they got up there and they just started waving this before the, you know, in front of everybody. Everybody's laying down and Nadab and Abihu get up and they start running around waving incense.
なぜか彼らは突然この民がみんなひれ伏しているところにこう立ち上がってこの香炉を取ってその煙をこう巻き始め、巻くというかこう。香炉を振り回すことで煙が巻かれた。
But the problem, this was not something God had commanded them to do.
で、問題はここで神様は彼らにそういうことをしろと命じておられたわけではないということです。
And when Moses writes about it there in Leviticus 10, he calls it profane fire.
で、モーセはこれをその、ま、神神聖あの神の清さというその神聖を汚す火だと呼びました。
You know, and why was it called profane fire?
なぜこれをその神聖を汚す火だと
呼んだんですか? Because here the glory of God was at stake.
なぜならばこの、神の栄光というものがここで、重要になってきます。
Here, God's people were in awe of God. The glory of God was manifest, and everybody was just focused on the Lord.
人々はここでこの神に対して畏怖の念を抱いています。神の栄光がここにあの民の前に現れることによって人々がそこで、まあ、恐れひれ伏しているという。
And you can imagine, it's a time when everybody is just, you know, God is everything that's on their mind. He's the center of attention.
もうこの人々にとって神がすべて、もう彼らにとってのすべての中心が神で。あるというそういう状態です。
And this was so important because this was the very beginning of their tabernacle worship.
これは非常に重要なことで、ここがこの幕屋での礼拝の一番最初になっています。
And Nadab and Abihu, when they jumped up, it was an interruption. It was drawing attention away from the Lord to you know, their weirdness.
でもここでこのナダブとアビフはですね、この突然立ち上がって。まあ、不思議な行動を取ることによって人々をその主から目をそらさせようとしています。
But what happened? Fire came out again from the presence of the Lord and burned them up. They were killed instantly.
でもそこで何が起こったかというと、主の前から火が出て、そして彼らをそこで焼き尽くしてしまった。
And when you read that, I think anybody reads it thinks, oh, wow.This seems like so strict.
でこれを読むとですね、あの本当に神様ってなんて厳しい方なんだろうと思うと思います。
But it was important. God was establishing that He alone is Lord. He alone will be glorified.
けれどもここで神様は神だけがその。に栄光が返される神だけがに栄光があるということをこの民に教えようとされています。
And when they started offering this, God was incensed. Anyway, let's continue. That won't translate. But Aaron had two other sons.
アロンには他にもう二人子供がいました。
Eleazar and Ithamar.
エルアザルとイタマル。
And so let's continue verse 5 to 13 here.
では続けて、5節から13節をお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族を近寄らせ、彼らを祭司アロンに付き添わせ、彼に仕えさせよ。彼らは会見の天幕の前でアロンの任務と全会衆の任務を果たして幕屋の奉仕をしなければならない。彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、またイスラエル人の務めを守って幕屋の奉仕をしなければならない。あなたはレビ人をアロンとその子らにあてがいなさい。彼らはイスラエル人の中から正式にアロンにあてがわれた者たちである。あなたはアロンとその子らを任命して、その祭司の職を守らせなければならない。他の人で近づく者は殺される。主はモーセに告げて仰せられた。 私はイスラエル人のうちで最初に生まれたすべての遺言の代わりに今これからイスラエル人の中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものである。遺言はすべて私のものだからである。エジプトの国で私がすべての遺言を打ち殺した日に私は人間から始めて家畜に至るまでイスラエルのうちのすべての遺言を私のものとして成立した。彼らは私のものである。私は主である。
Now remember, the nation of Israel was composed of 12 tribes.
イスラエルの民族は12の部族からなっていました。
They were all, remember, the 12 sons of Jacob.
この部族はヤコブの12人の息子からなっています。
And one of these boys, Levi, that tribe was set aside. It was special.
でそのうちの一人のレビの、子孫ですねは、ここでちょっと特別で別にされています。
And they've been numbering this book, they've been taking a census of the fighting men, but the Levites were not to be numbered among the army.
ここでイスラエルの民は最初にこの戦いに出られる人たちの数というのを人口調査をして数を数えていましたけれども、そこにレビ人というのは含まれていませんでした。
But it said they were to be given to AaronAs his and his and his sons to help in ministry.
彼らはレビ人はこのアロンとその子供たちの任務のために彼らに与えられたというふうに書いてあります。
Now, just to keep this straight, Aaron was a Levite. He came from the tribe of Levi.
ここでアロンという人は、アロンもまた、レビ族の子孫です。
And of course, Moses is brother.
モーセの、兄弟ですね。
Now, Aaron's family, they were chosen for the priesthood.
で、このアロンの家族というのが、この祭司職として任命されました。
But they're Levites, so not all Levites were priests.
彼らは、レビ族ですけれども、ですからここで、レビ族の人すべてが祭司であるというわけではないということがわかります。
But the Levites,were chosen to help the priests.
けれどもこのレビ族は、この祭司を助ける働きにとして、選ばれた民という。
And verse 13, God says they should be set apart to the Lord because of all the firstborn are mine. On the day that I struck down all the firstborn in the land of Egypt, I sanctified to myself all the firstborn in Israel, both man and beast. They shall be mine.I am the Lord.
13節のところに、遺言はすべて私のものだからである。エジプトの国で私がすべての遺言を打ち殺した日に、私は人間から始めて家畜に至るまで、イスラエルのうちのすべての遺言を私のものとして成立した。彼らは私のものである。私は主であると。
You remember back in Exodus, the final plague, the plague of death.
この出エジプトのところで、銃の災いの最後の災い、死というのを覚えているでしょう。
God told them to sacrifice a lamb, the Passover lamb.
神様はここでこの生贄の子羊をほふるように言われました。
And they were to put the blood of the lamb up on the doorpost.
そしてその子羊の血をドアの周りに塗るようにと指示を。
And that night, the angel of death went through all of Egypt, and the firstborn of every family died.
そして、その災いが下された夜に死の御使いが、通ってですね、その家のすべての長子を殺すというそういった災いが下された。
Except for those who had the blood of the Passover lamb on the doorpost.
でもその家の、ドアの鴨居のところに、子羊の血が塗られているその家は、通り過ぎる。通り過ぎてくれます。
God spared them. He passed over them.
神様がその家を通り過ぎることによって彼らを助けてくれた。
And so now God is saying, He's claiming the firstborn of all Israel. He's saying, they're mine.
ですからここで神様は、このイスラエルの長子について彼らは私のものだと、要求しています。
Now, God actually has two claims upon their lives.
実際はですね、神様は実は彼らに対して二つこの要求する権利を持っています。
First, He created them, and as His creator, they're His.
一つ目はですね、神様が彼らを作られたからです。彼ら 彼らにとって神と神様が彼らの創造主だからです。
But he makes another claim upon them, and that is the, this right of redemption.
でもう一つ、その要求しているその権利というのは、なぜならば彼らを神様が贖ったから。
As they were out there wandering the desert, he reminded them all these sons.Or all the firstborn that are walking around, they would have died had it not been for the mercy of God.
この荒野をさまよっている彼らに対して、神様は、あなたたちのすべての長子というのは実は死ななければならなかったんだというふうに思い起こさせている。
And so God is saying, they're mine.
でもそれを助けた、神様が助けられたので、彼らは私のものだとここで。
But you know, God really has the same claim on our lives.
実は神様は同じように私たちのこの命についても同じ要求する権利を持っています
。 I mean, when you think about it, first of all, He's our creator. He made us.
まず最初に神様は私たちの創造主です。神が私たちを作ってくださいました。
I mean, as our creator, He owns us.
ですからこの創造主、作り主として、神には、私たちに対する権利を持っておられる。
But in addition to that, He has redeemed us. Through our faith in Jesus Christ, the Passover Lamb, we are redeemed. We are spared from the plague of that's coming upon the earth.
でそれに加えてですね、神様はそのキリスト、ほふられた子羊であるキリストのその血によって、その血の信仰、血に対する信仰によって、私たちをあがなってくださいました。やがて来ようとしているその、災い、神が下される災いから私たちを救い出してくださいました。
Our Passover Lamb, Jesus Christ, was sacrificed in our place. And so the punishment because of this the angel of death in fact passes over us
この杉越の、子羊であるイエス・キリストのその十字架の血によって、神様は私たちを、その死という災いを通り過ぎるその杉越私たちを杉越してくださいね
and so as our redeemer as our creatorAnd also as our Redeemer, God puts His claim and says, You are mine.
ですから私たちの作り主として、また私たちの贖い主として、神様は私たちに対して、あなたは私のものだというふうに要求しています。
In 1 Corinthians 6, chapter 6, verse 19, Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Paul is reminding them. And then he says, interesting, he says,And you are not your own.
第一コリント人への手紙の6章の19節、20節のところで、パウロはこのように言っています。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、そして次にこのように言っています。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか?
So God, you know, every one of us, none of us can say,My life is my own.
ですから誰もですね、私の人生は私のものだということは
Our life belongs to God.
私の人生というのは神に属しています。
But it's a wonderful thing.
でもそれは本当に素晴らしいことです。
Now, back here to Numbers. Now, Moses, God goes on, he says, Instead of the firstborn, I'm going to take the tribe of Levi.
また民数記に戻りますけれども、ここで神様はこのイスラエルの全長子の代わりにレビ人を私のものとすると言われました。
And so that's why the whole tribe of Levi, God said, "These are mine."
ですからこのレビ族すべての人が、に対して神様は彼らは私のものだと言われました。
Let's just read on verses 14 through 17 here. 14節から
17節を。17節を読みします。主は市内の荒野でモーセに告げて仰せられた。レビ族をその父祖の家ごとにその氏族ごとに登録せよ。あなたは1ヶ月以上のすべての男子を登録しなければならない。 そこでモーセは主の命により命じられた通りに彼らを登録した。レビ族の名は次の通りである。ゲルションとケハテとメラリ。
OK. I've got this little
thank you again this morning. Oh, can you read that?
今朝もまたちょっと
Okay. Last week we were talking about these tribes, and each tribe was camped around the tabernacle.
先週ですね、各部族が幕屋の周りにどのように配置されて宿営していったかという話をしました。
And now here are the three tribes of Levi.
で、この真ん中のところに今度はレビ族の中の、3つの、まあ、
氏族が。You have Moses and Aaron, but remember they're the high priests.They're always camped here. This is on the east side at the door in front. This is the doorway of the tabernacle.
モーセとアロンというのはこの祭司として選ばれていますけれども、彼らは幕屋の入り口になるこの東側に常に、宿営していました。
And then here you have the Gershonites, and they numbered them at 7,500.
でこちら今の指したところがですね、ゲルソンとその氏族で人数としては7500人。そして彼らは常にその幕屋の西側にキャンプ。
And they had a specific duty. Whenever they were in charge of the tent.
そして彼らの任務というのはこの幕屋に関する。
They had to take it down, put it up, carry it.
幕を畳んだりまた、組み立てたり、それを運んだりという役割がありました
。 Here on the south side, you have the Kohathites.
で、南側はケハテとその氏族です。
And they were given charge of all of the furnishings, the ark, the altar, or not the ark, I'm sorry, the ark was Aaron. They were in charge of the altar, the table, and all of these temple furnishings
そして彼らのその役割というのは幕屋の中の祭具ですね、テーブルだ机だとか、契約の箱
all of the little, everything used in the tabernacle
その幕屋の中で使、礼拝するために使われる
not the ark I made a mistake
there. No, it's ark too.
Okay. The priest carried the ark.
その幕屋の中で使われる祭具、一式を、まあ彼らが、このケハトの氏族が、役割として与えられていました。
But then there up north you have the Merarites.
そして北側には、メラリ族ですね。
And they were in charge of the heavy stuff. Remember the ark, or the tabernacle was this, It was full of all of these. It was built these gold-covered boards, and all of this stuff was really heavy. These guys had to take and they had to carry that. They had the heavy work.
で、このメラリ族の人たちはですね、この幕屋を見ていただくと分かるように、たくさんの板が金で塗られ、覆われた板とか横着とか、その板がたくさん使われていますけれども、それらを運んだりケアしたりする、そういった任務、重たいものを持たなきゃいけない、そういった任務が与えられる。
It was tough. This, we're talking tons when you're talking all the metal that was involved in the ark or the tabernacle.
で、たくさんのこの、金とかが使われていますから、かなりの重さがあります。
But anyway, like I showed on this one, you've got this huge camp with all centered around the tabernacle. But when it came time to leave, they would pick up, and here you have Levites carrying the ark, priests carrying the ark. Then you have the Judah, Issachar, Zebulun. I'm going too fast.
Zebulun.
で、
まあ、幕屋を建てて宿営している時にはああいう形でキャンプをしていて、で動く時にはですね、今度は下の方にありますけれども、この更新というか進む時にはレビ、祭司がですね、レビ 族の祭司が契約の箱を担いで、その後ろにユダ族、イスカリ、イスタカル、ゼブルン族で、また
and everybody fell into line. It was perfectly ordered.
で、本当にこう順序立てて、みんながこう、
and now remember,
部族ごとに進んでい
く。Don't forget, we're talking about 2 to 3 million people.
で忘れないでください。これは200-300万人の人の数。
When they came out of Egypt, they were like a huge mass of people. It's like a refugee camp.
彼らがエジプトから出てきた時にはもう本当に多くの人数のもうただの避難民のような。
They came out of Egypt. They had no government. They had no distribution system of food. They had nothing.
彼らがエジプトから出てきた時にはもう政府みたいなものも何もないですし、食料とか水の供給するシステムも何も構築されていませんでした。
And you see, when there are these natural disasters or war, you often see on TV, soon there's a huge problem.
よくですね、この戦争とかまた自然災害なんかが起こるとテレビで見ることができますけれども、そうすると、その何か災害が起こったも直後にすぐに問題が発生します
。Chaos quickly breaks out until the government or some authority can come in and take control and bring order.
でもすぐに混乱というか混沌になってしまって、でまあ後からこの政府とか、こう何か権威を持った人たちがそこを収めようと後からやってくることになる。
But here, God quickly transformed Israel from this band of refugees into a nation.
でもここで神様は本当に短い時間でこの大きな人数の、まあ、避難民のような状態だった彼らを一つの部族として秩序を与えた。
I mean, that alone was a supernatural work.
でもそれだけでも本当に超自然的な働きだと思います。
When I was working on this, I was upstairs and I was going downstairs to get a glass of water.
まあ私はこのメッセージを準備していた時にですね、ちょっと下に2階にいたので下に降りて水を飲もうと思って降りていきました。
And I just happened to peek into the kids' room.
ちょっと子供部屋を覗きました。
Chaos.
混沌です。
And you know, and I was thinking that's only two people.
And
we've tried to bring order, but it's difficult. So I was thinking, man, millions of people, 2 million people, say. God brings order from chaos.
神様は本当にその混沌の中から秩序をもたらすことができ
ます。And this gives me a lot of hope.
これは私に本当に希望を与えてくれます。
Because, you know, when I look at my life, I kind of anticipate, you know, sometimes I think of problems that may be up ahead.
私はよくですね、自分のこうことを考えていると、まあ、将来起こってきそうな問題とか心配をしてしまう。
And in my mind, I try to solve the problem.
そして頭の中で何とかその問題を解決しようとします。
But whenever, if I can't see a solution, it leads me to feel kind of insecure.
でも、その解決策が見つからないと、なんかこう、不安になってきます。
How's this going to work out?
どうしたらいいんだろう?
But I know God is good. I should trust God, but I always wonder, well how's he going to do it?
もちろん神様が良い方で神を信じるべきだっていうのは分かってるんですけども、でも神様どうやってこれを解決するんだろう。
But when I think, if God can handle, if He can bring order to this nation of Israel, He can handle my life.
けれども神様がもしこれだけの人数の民をコントロールできるのであれば、自分の人生の問題を解決することなんか
もできるんです。There's nothing in your life that's too big for God.
皆さんの人生の中で神にとって大きすぎる問題というのは一つもありません。
If things seem chaotic, out of order, oh, it's messed up.
どんなにも混沌としていて、もうとてもじゃないけど秩序が なんか見出すことができないというような時でも、
No problem for God.
神にとっては何の問題もありません。
Okay, in chapter 4 here, I just want to look at it. Moses is instructed to number all the men who are able to work in the temple.
では4章をちょっと見ていきたいと思いますけれども、神様はここでこの幕屋で働くことのできる人の数を数えるようにとモーセに指示を与えました。
And I'm going to ask Mika to read verses 1 through 20 there.
では4章の1節から20節をお読みします。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。レビ人のうちケハテ族の人口調査をその氏族ごとに父祖の家ごとにせよ。それは会見の天幕で勤めにつき仕事をすることのできる30歳以上50歳までの全てのものである。ケハテ族の会見の天幕での奉仕は最も聖なるものに関わることであって次の通りである。祝宴が進むときはアロンとその子らは入っていって仕切りの幕を取り下ろし証の箱をそれで覆い、その上にジュボンの皮の覆いをかけ、またその上に真っ青の布を延べ担ぎ棒を通す。また備えのパンの机の上に青色の布を延べ、その上に皿、ひしゃく、水差し、注ぎの捧げ物のための瓶を乗せ、またその上にチョークのパンを置かなければならない。これらのものの上に緋色のより糸の布を延べ、ジュボンの皮の覆いでこれを覆い担ぎ棒を通す。青色の布を取って燭台と灯火皿、新切りバサミ、新取り皿およびそれに用いるすべての油のための器具を覆い、この燭台とそのすべての器具をジュボンの皮の覆いの中に入れ、これを担ぎ台に乗せる。また金の祭壇の上に青色の布を延べなければならない。それをジュボンの皮の覆いで覆い担ぎ棒を通す。聖所で勤めに用いる用具を皆取り、青色の布の中に入れ、ジュボンの皮の覆いでそれを覆い、これを担ぎ台に乗せ、祭壇から灰を除き紫色の布をその上に延べる。その上に祭壇で用いるすべての容器、すなわち火皿、肉刺し、重納、鉢、これら祭壇のすべての用具を乗せ、ジュボンの皮の覆いをその上に延べ担ぎ棒を通す。祝宴が進むときはアロンとその子らが聖なるものと聖所のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきてこれらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハテ族の担うものである。祭司アロンの子エルアザルの責任は灯火用の油、香りの高い香、増幅の穀物の捧げ物、注ぎの油についてであり、幕屋全体とその中にあるすべての聖なるものとその用具についての責任である。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はケハテ人諸子族の部族をレビ人のうちから絶えさせてはならない。あなた方は彼らに次のようにし、彼らが最も聖なるものに近づく時にも死なずに生きているようにせよ。アロンとその子らが入っていき、彼らに各々の奉仕とその担うものとを指定しなければならない。彼らが入っていって一目でも聖なるものを見て死なないためである。
You're reading. I was just thinking that I got some ideas for our barbecue when we travel. Anyway.
まあ今ここを読みながらですね、
we always it's kind of like this. We always pile up everything and carry it down to the beach.
いつもですね、いろんなものを持って海岸まで行きますけれども。
But this carrying bean, that would be very useful for the grill, don't you think?
Carrying bean?
I better get back. Okay. Whenever the camp was to move, Aaron and his sons were to go in and cover everything. The first thing they needed to do, Aaron and his sons, only Aaron and his sons, they would go in and cover the holy things.
この、宿営が動くときですね、場所を移動するときには、まず最初にこのアロンとその息子たちが、天幕の中に幕屋の中に入っていって、すべての祭具を覆わなければいけません。
And in verse 20, he said, unless they were covered, they would, the Kohathites, if they came in, they would die.
で、20節にありますけれども、もし彼らがそれを覆わなければ、このケハテ族が後から入ってきて、その聖なるものを見てしまったら死ななければならないから。
I mean, this seems so strict.
これは本当に厳しいことのように
Didn't you know God revealed Himself to Moses? Remember on the mountain, and the first thing He said about Himself when he pronounced His name is the Lord, merciful and gracious.
神様がシナイ山の上でモーセに現れてご自身の名前をモーセに告げられた時に何と言ったか覚えておられるでしょうか。神は、憐れみ深く恵みに富む神であると最初にご自分の名前を宣言されました。
Well, if that's the case, why this, you know, why this strictness when dealing with the holy things?
それではなぜこの、清いものに対してこんなにも厳しい。
I mean, if you touch them, you will die.
本当に触ってしまったらあなたは死ぬと。
But you know, you can't fully understand the grace of God until you understand the holiness of God.
けれども実はですね、この神の清さというものをきちんと理解しないと、本当の意味で神の恵みを理解することはできません。
God is holy. That means God is perfect.
神は清い方です。それはつまり神は完璧であるということです。
He's set apart. He's above. He's apart from the common things of this world.
この世の、あらゆるものと神というのは、完全に、性別されています。
And this is, it's so important for us to know this.
このことを知ることは非常に大切です。
You know, if God were not holy,There would be no hope. We would have absolutely no hope of experiencing anything other than what we experience here in this world.
もし神様が清い方でなかったとしたら、私たちには本当に希望がもうなくなってしまいます。この世で今私たちが経験していること以上のことを経験するということ、そういった希望がなくなるわけです。
You know, many people think that if they bring God down, that they make Him less than holy, He'll be...safer, he'll be easier to relate to.
多くの人たちが神をですね、ちょっとこう引き下げて考えて、この完全に清いというよりももう少しこう神を下ろしてですね、そうすることによってよりこの神に近づきやすくなると考えています。
You know, many people say, I don't believe in the God of the Bible. You know, I believe in a God who, you know, doesn't.He's never angry. He always gives me what I want.
例えば、私はそんな聖書に書かれてある神なんて信じないよ。もっと私が信じる神というのは、決して怒らなくて、自分がいつも欲しいと思うものを与えてくれる神なんです。
And people tend to make a God that they want.
人々はその自分が信じたいような神を作り、
And some people even go so far to say, "Well, I am God. You are God."
ある人々は私が神だとか、あなたが神だというような人たちもいます。
Interesting. In Psalm 115, verse 8.
でも面白いことに、詩編の115編の8節にこのように書いてある。
And the Psalm is talking about idols.
ここの詩編では、まあ、偶像について。
He said, you know, the idols, they've got eyes, they can't see, they've got ears, they can't hear.
この偶像というのが、目があっても見えずに、口があっても語れずに、耳があっても聞こえないと。
They've got feet, they can't walk.
足があっても歩けない。
And verse 8, those who make them are like them, so is everyone who trusts in them.
そして8節のところでこれを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じであると言います。
This is saying that you become like the God you worship.
これは、人が拝むその神に自分が似てくると似たものになってくるという。
If your God is a dead and an idol like this can't see, can't hear, then you become insensitive.
もし自分の拝む神が、ここに書いてあるように、目が見えなかったり聞くことができないような神であれば、それを拝む者もまた同じようなものになっていくと。
You will never become more than the God you worship.
ですから自分の拝む神以上のものになることはできません。
So to reduce God to things like, that are in this world is to really limit yourself to this world.
ですからこの 神を引き下げてこう小さく考えてしまう、この世に合わせて小さくしてしまうということは、自分自身をに本当にこの限界を、作ってしまうことになります。
Our God, the God of the Bible, is holy.
でも私たちの神、この聖書に書かれてある神というのは清い方です。
He is above all things.
全てのものの上におられる方です。
He's not of this world.
この世のものではありません。
But this leads to a problem, doesn't it?
でもそれが、逆に問題ですね。
If God is holy, if He is above this world, set apart from humanity, then we're in trouble.
もし神様がその清くてこの世からもう性別されておられる方だったら、私たちは大変なことになってしまう。
Because we're unholy. We are of this earth.
なぜなら私たちは清くないし、この世に属している。
So God may be holy, God may be perfect, but If you can't even look upon a holy thing without dying, you're in trouble.
ですから、もし神がこう清く完璧な方であったとして、でもその私たちが、清さというものを死なずにその清さを見ることができない状態であれば、これはもう大きな問題です。
And this is a problem.
本当にこれは問題なんです。
It's the biggest problem in this world.
この世の最も最たる問題だと思います。
It's a problem God is wanting to bring to our attention.
この問題こそ神様が私たちに気づいてほしいと思っておられる問題です。
These stories, the reading about the holiness of God and stuff, they're troubling. They shake people up, but for a reason.
ここで、この神の清さというものが民に対してこの恐れを与えていますけれども、ここには理由があります。
Because God is illustrating that mankind is separated from Him.
なぜならば神様はここで人間というのは神から、分けられてしまう、引き離されてしまったということです。
We're in need of a mediator.
そして私たちにはその仲介になってくれる存在が必要であることを教えています。
Just as no one could look upon the holy thing, they needed a mediator. Aaron and his sons had to come in. They had to cover.
誰もこの清さを見ることができません。仲介となる人が必要です。ここでアロンとその子供たちが清いものに覆いをかけなければ。
But as God draws our attention to this crisis,
神様はこの危機に対して私たちに注目するように注意を向けさせようとされています。
He also directs our attention to Jesus.
そして同時に私たちをイエス・キリストに向けようとされています。
Jesus is our high priest.
イエス様は私たちの大祭司です。
He's our mediator.
私たちの仲介者です。
1 Timothy 2:5.
第一テモテの2章の5節です。
There is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
So in Jesus, we have hope of becoming holy. We have hope of transcending this world.
ですから、キリストにあって私たちは、この清いものとされるというその希望を持つことができます。
We have hope of the kingdom of God.
神の御国に対する希望を持つことができます。
We have hope that we are set apart to be holy.
私たちは、清くなるために聖別される、そういった希望を持つことができます。
Holiness leads to happiness.
この清さというものは、私たちに幸せをもたらしてくれます。
I think the devil has really twisted this, really distorted this.
悪魔はこれを本当にねじ曲げようとしていると思います。
Most people, their idea when you hear the word holy or something, they think of it as sort of a dull, sort of a strict, kind of joyless existence.
多くの人たちがですね、この清さ、清い生活というものがなんか退屈だったり、面白くない、なんか楽しみのないような、すごく真面目な生活といった考え方を持っています。
And because people believe this lie, that they, they choose to live in sin. They reject this plan of redemption that God has.
で、多くの人たちがこの、嘘を信じてしまっているので、この神の贖いというものを拒んで罪の中に生き続けることを選んでしまっています
。Because the idea often in the world is sin is sort of exciting, you know?
なぜならこの世では罪というのはなんかちょっと楽しいような興奮させるものがあります。
It's you know, it'll lead to a fulfilling life.
なんか最初はそれがこう本当に満たされるもののようにこう感じてしまう。
But it's not true.
でもそれは真理ではありません。
There's a way that seems right to, them, to a man, but in its end it leads to death.
最初はそれが、まあ、正しく見えるかもしれませんけれども、究極的には死に導いています。
Jesus said, the thief, speaking of Satan, he comes only to kill, to steal, kill, and to destroy.
イエス様はこのサタンについて盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためですと言われました。
That's his only motivation.
それだけがこのサタンの、まあ、動機になっています。
In contrast, Jesus said about himself, I come that you may have life.
でもそれと反対にイエス様は私が来たのはあなた方が命を持つためだと言われました。
And have it abundantly.
それも豊かに命を持つためだと言われました。
Given the choice, man, I'll choose Jesus.
どっちかを選べって言われたらもう私は絶対イエスを選びます。
Well, let's pray.
お祈りしたいと思います。
Dear Father, we thank you for Jesus.
天のお父様、本当にイエス様をありがとうございます。
God, thank you that you have called us, you set us apart.
神様、私たちを呼んでくださって、そして性別してくださったことをありがとうございます。
We have a hope of heaven.
私たちには天の希望があります。
We long to be holy, Lord.
私たちは清くありたいと願います。
To live our lives for you.
あなたのために生きたいと願います。
Lord, I know at times it seems.Some of us, it seems hard to give ourselves to you.
主よ、ある時には私たちは自分の人生をあなたにお委ねすることが難しい時があります。
Yeah, forgive us for those times, Lord. We kind of hold back as if you're going to do something bad to us.
どうかそのような時をお許しください。私たちが何かあなたの働きを退けてしまうような。
Lord, we admit you own us, Lord.
主よ、あなたは私たちはあなたのものであることを私たちは認めます。
And I'm so thankful that we are. I'm so thankful that you do own us, Lord.
そして私たちがあなたのものであることに本当に感謝をします。
So Lord, do what you want with our lives.
ですから。あなたの御心の通りになさってください。
Glorify yourself, Lord, in our lives.
私たちの人生を通してご自身の栄光を表してください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.